You're listening Radio Free Urbana 104.5 FM WRFU LP Urbana Champaign Illinois。
こんばんは、はるかなショーの時間です。ホストの麦子です。いかがお過ごしでしょうか。ひょっとすると今日初めてはるかなショーの生放送を聞いていらっしゃる方もいるかもしれません。この放送はアーバナのダウンタウンにあるアーバナシャンペーンインディペンダントメディアセンターの中のコミュニティラジオ WRFU からお届けしています。番組進行役の麦子は今日もスカイプで京都からスタジオにお邪魔しています。スタジオは今日は玉木さん、龍太さん、そしてミキサーのトムさん、久しぶりに3人が揃っています。ゆっくりと年末の時間をおしゃべりで過ごしていきたいと思います。日本は今なかなか賑やかです。京都新聞の先週12月6日かな、こんな記事がありました。海外の選挙とこんなにも違うというタイトルで、ちょっと読んでます。日本の選挙のどんな風なのかって。選挙カーで名前を連呼し、最後は土下座で支援を懇願する。こんな日本の選挙風景を米国など海外に住んだ経験のある市民はどう見ているのか。衆院選がスタートし、各候補の訴えが熱を帯びる中、現地との選挙文化の違いを聞いた。日本の選挙は名前ぐらいしか耳に届かないっていうのは、11年間米国滞在歴がある英会話講師の青木さん、こう指摘しています。選挙カーや街頭演説、名前を大きく書いたタスキなどは米国の大統領選や、両院議会の選挙で見たことがないという。あ、そうなんですか。タスキ書けないんでしょうか。後で聞いてみましょう。印象に残っているというのが、前回2008年の大統領選、通っていた大学院にオバマ候補が演説に訪れ、1週間前からお祭り騒ぎのようだったという。熱狂の背景には、積極的に議論をして物事を決めるのは国民の責任という考え方がある。確かに日本の大学で選挙の話をするっていうこと、学生同士がするっていうこと、最近はあんまりないような気がします。ちょっと飛ばして、オーストラリアは投票義務を怠ると罰金が課せられる。投票率は 90% 台。昨年までシドニーに住んでいた、北さんは、日本でも投票すれば市民税を下げるなどのモデル地区を作ってみてはと提案したと。で、19日に大統領選がある韓国、現地で日本語教師をしていた中西さんは、政策論よりイメージが先行するのは日本と同じと共通点を語る一方、徴兵制があるので国家とは何かを考えざるを得ず、政治への関心は高いと独特の緊張感を指摘したといった記事が、載っていました。多分選挙をめぐって、どんな様子かっていうのは各国ずいぶん違いがあるんじゃないかなと思います。ではスタジオにマイクを移していきます。玉木さん、龍太さん、トムさん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
玉木さん、お久しぶりです。
久しぶりですね。
久しぶりにスタジオ3人揃っているので、ゆっくりおしゃべりしていきたいと思います。では今週のイベント情報お願いします。
はい、そうですね、じゃあまずスタジオからイベント情報をお伝えします。まあ最初はちょっとイベント情報っていうよりはローカル情報で、うん、ローカルなニュースとして、でまあこのラジオ局のことなんですけれども、いろんなところでお知らせもしていますし、この放送でも言ってますが、WRFU このラジオ局、先週から新しいタワー、100フィートのタワーが使えるようになって、リスニングエリア、聴取エリアが広がりました。かなり広がりました。今この放送は、まあ、昔はこの放送アーバナのダウンタウンの近くにしか届いてなかったんですが、今この放送はシャンペーンのマティス沿いの地域らへん、それからサボイの北の方、それからまあ当然キャンパスエリアとアーバナ、アーバナの市全域、そういったところまで届いているはずです。
じゃあ初の広域放送ですね。今日は
そうですね、
拍手。
先週も実はこの 100フィートのタワーから放送はしてたんですけれども、まだ一応調整中ということで、うん、オフィシャルではなかったので、あ、今週がオフィシャルに
素晴らしい
初めてということになるかもしれません、はい、そうですね。で今回、今日はもしかすると今日初めて、その新しく広がったエリアから初めてライブ放送を聞かれてる方いらっしゃるかもしれません。今後ともよろしくお願いしますということですね
なんか今日緊張してしまいました。サボイまで声届いてるんだと、うん、あのなんか日本から喋ってて変ですけども
そうですね、
まだその足元のタワーのところで、あのちょっと土を鳴らしたりとかですね、埋めてる人がいたんですよ、ちょっと前に通ってくるときに、
うん、そうですね、まだあの完全に工事終わってるわけじゃないんですけれども、
う
ん、はい、
ただ機能してくれてるようで拍手
そうですね、嬉しい。もちろんあのポッドキャストもまだ作っていきますので、あの聞き逃したときはそちらを見ていただいたらいいですよね、はるかなショーのウェブサイトを、
はい、
はい、そうですね。それから、まあ、今までに聞き逃した回があるとか、今回初めて聞いてみて昔の放送も聞きたくなったという方もぜひポッドキャスト聞いてみてください。で、それからイベント情報の方に戻って、イベント情報なんですが、まず最初の2つはこれが今年最後ですよというお知らせ、まずジャパンハウスですが、毎月、土曜日にも開館する日というのが設けられてますけれども、
は
い、
第3土曜日、
第3土曜日ですね、うん、明日12月15日が今年は最後になります、は
い、最後のお茶お手前お客様体験、うん、の日ですね。
そうですね、はい、一応1時から4時が Tour of Japan House ということで、1時から空いていて、
そうです、
3時にお茶の体験があります、はい、お茶の体験は1人8ドル、
はい、でよろしくお願いします
そうですね、で席が限られてますので、ジャパンハウスに電話して予約を取ってくださいということで、
はい
ですね、
まあ、今は閉まってますけれども、
今もうこの時間は閉まってますけれども、一応電話番号は 217-244-9934 217-244-9934 です、トゥアーが1時から4時、お茶が3時からということになってます、
はい、この寒い季節にぜひあったかい抹茶を飲みにいらしてください
それからもう一つ、これも今年最後になります、明日が今年最後になります、うん、リンカーンスクエアモール、この WRFU のすぐ隣にあるスタジオのすぐ隣にあるリンカーンスクエアモールですが、うん、まあ、暖かい季節は駐車場でファーマーズマーケットやってますが、寒くなってくると屋内に入ってホリデーマーケットっていうものに変身しますけれども、このホリデーマーケットも明日までということになります。今年は多分曜日の並び的にちょっと早いというか、クリスマスまでに遠いところで最終回ってことになる気がするんですけれども、明日の土曜日が最終回、朝の8時から午後1時まで開催しています、ここではギフトにとかデコレーションにするような工芸品とか、パンとか野菜、うん、とかそういったもの買うことができます、う
ん、インドアなので寒くなくいいですね、
う
ん、
そうですね、うん、もう一つホリデー関係の、イベント情報、これは実は明日から始まるっていうあれなんですけれども、キャンドルスティックレーン、アーバナに、まあ、通称キャンドルスティックレーンって呼ばれているネイバーフッドが通りがあって、
はい、
そこは毎年クリスマス前になるとそのネイバーフッドの家が家とか家の前庭をライトアップする、そういう伝統になっています。でこのキャンドルスティックレーン、今年は明日12月15日土曜日から全体がライトアップされるそうです。
クリスマスまでですね。
そうですね、はい、これはクリスマスの日まで続きます。で普段は5時から点灯なんですけれども、うん、明日初日の明日だけは6時に点灯式、ライトニングセレモニー が行われて、10時までついています。で、普段はあの車で通りながら、うん、その普通の住宅街なので通り抜けながら見物したりもできるんですが、うんうん、点灯式の間だけは徒歩で見に来てくださいっていうことですね。キャンドルスティックレーン、これあの通称なので地図で調べても実はあんまり出なかったりするんですが、場所はアーバナのグラントプレイスとイースターンドライブの交わるあたり、このどちらかの住所で調べればなんとなくわかるかと思います。
これって近所の人がみんなで協力して一緒にやるっていう感じなんですかね。
そうですね。で、まあ、昔は本当に全部の家がやってたみたいなんですが、まあ、最近はあの最近はやらない家もあるけど、うん、まあ、あのなるべく多くの家で続けましょうっていうことで続いてるみたいですね。うんうん、
なんかアメリカってそういう近所があんまりないのかなと勝手にイメージしてたけれど、うん、で今年末っていうかクリスマス前ってみんなやっぱり忙しいんですか？大掃除したりとかプレゼント用意したりとか、
うん、プレゼントの準備はどうですか？
もう私の場合、はい、今プレゼントをあの親族一同のリストを作ってですね、この人にはこれがいいだろうかとかあの過去の数回分 の, そのデータをに基づいて、あれはあげたから今年はこれにしようとか、あれは好みじゃなかったみたいだから違うのにしようという、あのなんとなくゲームみたいなことやってます
あ、そうか、親族が、はい、友達とかだけじゃないんですよね。
メインはもう家族イベントになるんですかね、うん、はい。
なのでそうですね、その全員に用意をしないといけない、
はい、という、うん、家庭もあれば、うん、もしくはその家族単位で一つの家族になんか大きい、例えばお菓子が入ってバスケットをあげるとかっていうパターンもあるようですが、我が家の場合は一人に一つずつもしくは二つ以上というあのサプライズが好きな人たちなもので、はい、
あ、そうか、
なるほど、
毎年普通だったらダメなんですね。毎年ダメというか
ちょっと、はい、
やっぱりイベントだからうーん、明日 の, あのそのマーケット最後、ホリデーマーケット最終日ですけど、必死になって探す人もいるかもしれませんね、は
い、そういう私みたいな人がいっぱいいるかもしれません、
ね、はい、ありがとうございます、はい。